おしんくん一つ。まことの道を行く人は肉眼を置いて心眼を開けよ。まことの道、いかにもまっすぐい道のように思うけれど、決して一直線ということではない。また常識的でもない。むしろ曲がりくねった道である。まことの道をまっすぐなものと思うところに至難の道とはなる。心の目を開けばはっきりとわかる。わかるまでが信心である。三等家の国、まっすぐな道で寂しい。と、まことの道は茨の道ではない。楽しく心弾む道である。用心せよ、魅力は迷う道となり、理屈は回り道となる。まことの道と、まあ、これはまことの信心ということでもあると思いますね。まことの信心をさせていただく。私が修行に入らせていただいたときに、その今日から修行に入らせていただきますと、師匠大坪宗一郎氏がご結界に座っておられる、そこにお届けに行きましたときに、師匠が、今日のご理解をもう一遍いただきなさいと。そして、神の大恩ということがわかるようになることを目指しとして、そこに焦点を置いて、信心の稽古をしていきなさい。と、ご理解をいただきました。神の大恩がわかる。と、そこをわかるようになるというのでしょうかね。神様の恩がわかるようになる。そこを目指して、信心の稽古をしなさいと。その日のご理解が、ご理解第78節でした。この78節ですね。神の機関に可能た氏子が少ない。というところです。そこでも、信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き、身体もでき、一年勝り、大勝りのおかげを受けることができるぞ。ということですね。神の大恩を知ればと。神の大恩、神様のおかげを知らぬから、互い違いになってくる。というのですね。私どもは、親であり、子であり、まず子である。その子供であったときに、親の恩というものがなかなかわかりません。それこそ、産んでくれと言って、産んでもらったわけではない。といったような、何と言いましょうかね、ことを思ったり言ったりするときもありますね。そしてその親がどれほどまあ子供のことを気にかけ守ってくださっているのか、もちろん日々のおまかないにいたしましても、着るものや一切の上において、その親の恩を受けているということが子供にはなかなかわかりませんね。親孝行したいときに親をなしといったようなことも言われますが、子供が成長して自分がその親となったときに初めて親がなるほど、こんなにも子供のことを気にかけて育ててくださったのかと、いわばおかばいをくださっていたその親の恩というものに子供の時にはなかなか気づかなかった。親になって初めて親の恩というものに気がつくようになるといったようなものでしょうかね。その神様が私どもをお守りくださる、そのことがなかなかわからない。それこそ辛い苦しいようなことがあった時、 いよいよ分かりませんね。どうしてこんな苦しみに遭わねばならんのか、どうしてこんな辛い目に遭わねばならんのかと、神様を恨むようなことにもなってしまいますね。師匠はその時また別のご理解として、例えば春夏秋冬とある。その夏はそれこそ海に行ったり、楽しい思い出があったり、まあ過ごしやすかったりと、夏はその、まあ、アウトドアのスポーツとでも言うのでしょうかね、そういうものも割と楽しめますね。だから夏は好きだと、しかし冬は嫌だと、寒くて何と言いましょうかね、外の泳ぎもできないと言ったようなことを言うけれども、しかしそういう冬であっても、例えば人によっては冬でしかできないスポーツ、スキーに行ったり、それこそ水が凍ってスケートをしたりといったような、冬でなければ味わえないスポーツもあるのだと。ですから夏には夏にしかできないスポーツがあり、冬には冬にしかできないスポーツがある。それぞれをその時々に味わえるような、まあ人になりなさいというようなこともご理解してくださいました。なるほど、私どもが結構毛だらけで何不自由のない時もあります。そういう時はそういう時でありがたく、それこそ神様の恩というものを感じていかなければなりませんけれども、なかなか感じれない。自分が頑張ったから、自分が働いたから、自分が稼いだ、そして今の生活があるといったようなことをついつい思ってしまいますね。しかしそれがどれほど神様のおかげをいただいてのことなのか、なかなかわかりませんね。そしてまた一方、辛い悲しい時、苦しい時、病気の時、そのことさえも実は神様のおかげの中にあることなのだと。その病気なら病気を通して、辛いことなら辛いこと、苦しいことなら苦しいことを通して心を磨かせてくださる。あのことのおかげで、ああいう問題があったおかげで一回り大きくなることができたといったようなことにもなりますからね。結構毛だらけ、何事も順調にうまくいっているときには、なかなか自分の心を見つめるということをいたしませんね。ただ楽しいばかりで過ごせますから、心を育てるというようなことにはそれこそ心がなかなか向きません。何か問題があるときに初めて、健康を失ったときに初めて、健康であったときの恩がわかるというのでしょうか、良さがわかるとも言われますね。その何かがあるときにはあることのありがたさがわからない、失ったときに初めて、ああ、あれがあってよかったのだと、あった時のありがたさがわかる。なくした時に初めて、そのありがたさがわかる。ありがたかったことがわかる。というようなこともよく言われますね。なくしてからありがたさをわかるのではなく、なくす前にそのありがたさがわかる。そういう信心をさせていただかねばなりませんけれども。これなどはやっぱり教えていただかなければなかなかわかるものではありませんね。結構毛だらけの生活をさせていただいているときには、自分の心を見つめるというようなこともなかなかいたしません。楽しいばかりですからね。そういう中にあっても自らの心を育てていくというような取り組みが、これは信心をさせていただかねば なかなか思いつかないことでしょうね。困ったことが起きてきた、いわゆる難儀なことになってきた、その時に初めて、これはどうしてだろうか、あ、これは私の心がまだ小さいからだ、これは心がそれこそ人を責めてばっかりいるからだ、もっと豊かな心に、大きな心になればその問題は解決するのだ、といったような、そこに目がいった時に、その難儀なことでさえも神様のおかげであった、神様の私の心を育ててくださろうとする、いわば大恩の現れの一つであったということにも気がつきますね。そういう、何と言いましょうか、全てが順調にいっている時、その時も神様のおかげをいただいて初めて順調にいっているのだということに気づかせていただく。そしてまた困ったことが起きてきた時も、その困ったことを解決する、そのことが神様のおかげをいただいているということばかりではない、その困ったこと自体が神様のご演出なのだ、神様が私の心を育てようとしてくださるお働きなのだと、そこに神の大恩を感じていけれるような信心をさせていただけということなのですね。思い通りに言っている時も、もちろんそこに神様のご恩というものを感じていく、そして思い通りにいかない時にも、もちろんそこに神様の大恩を感じていく、そういう信心生活ができる時に初めて神の大恩を知ればということになるのではないでしょうかね。その神の大恩を知る、これは神様のお心を知るということにもつながってくると思いますね。どうでも神様から守られている、神様からご共同をいただいているというような、その神の大恩を分かるということを、これは頭で分かるだけではない、心で分かる、体で感じる、心に感じる、神の大恩を感じるというような信心生活でありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。